そんなことないっしょ第29回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が甘くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りするのは吉安と
渡辺です。
どうも
どうも。
もう始まりました。
はい、
今週はなんか写真撮って、こんなだったなっていうのはありますか？
そうですね、今週頭にちょっと遠出をしてきて、
うん、はいはい、
であんまり枚数は撮れなかったんですけど写真も撮って、うん、そんなことない人でお話ししたかどうかちょっとうろ覚えなんですが、うん、あのマンホールの蓋がね、こう市とか各地によって、うん、違うデザインのものがあったりするのを探してくるの、うん、なんか前
にちょっとしましたね、マンホールの蓋取ってますっていうのはね、
してますよね、
うん、
でそれを取るのも楽しみの一つなんですけど、
うん、
ちょっとあの人通りが多かったり、
うんうんうん、
あの日が暮れてしまって取れなかったりっていうのでちょっと新しいの3種類ほど見つけたんですが、それ取れなかったのはちょっと残念ですね。
結構マンホールの蓋って黒いじゃないですか。
はい、
で暗くなって、こう夕日が取れる時間帯になるとなんかもう映んなくなっちゃうんですよね。
そうなんですよね。
そうでフラッシュつけて撮ろうかとか迷うんだけど、人通りがあったりすると、人の目も気になったりして。
そうなんですよ、こうね、本当にマンホールの蓋ってなると何もない地面を撮ってる人っていう風に見えるんで、通りすがりの人はあの人何写真撮ってるんだろうっていう風に
分かります
しまって、でやっぱりね人通りがあるとなかなかこう人の切れ間を探すのも大変だし、
夕方になるとね人が近く歩くだけで影が通り過ぎたりするんで、
そうですね、
うまくいかなかったりするし、いろいろ大変ですよね。
そうなんですよね、探すの面白いんですけどね。
そうですか。
はい、
私の方は、あ、そうそう、写真の話もあるんですが、
はい、
とりあえずねお知らせの方忘れないうちにしとかなきゃいけなくて、
はい、
ポッドキャストアワード2011っていうイベントが11月に開かれるんですけど、東京から、東北にかけてのポッドキャスターたちの中で、有志の方々が発案でですね、
はい、
ポッドキャスターを集めたイベントをやろうということを考えてまして、詳しいことはですね、
はい、
番組の後の方で、公式 CM を流すんですけれども、
はい、
かいつまんで言うと11月の5日、
はい、
土曜だったか日曜だったか忘れちゃったんですけど、ここにそこでポッドキャスターの番組7つぐらい8つかなをメンバーを集めて、ポッドキャストって面白いんじゃないのっていうのを思ってもらえるような、ちょっとしたイベントを、アップルの、銀座のお店でやる予定になっておりますので、
はい、
ご興味がある方はですね、来ていただくのでもいいですし、こんなポッドキャストこうやって聞いてますよっていうこだわりみたいなものを、ポッドキャストアワードのページからこう、アンケートに答えていただくとかっていうのもしていただけるといいかなと思っております、
はい、
またエンディングで、細かいこと喋ろうと思っていますけれども、忘れないうちにお知らせでした。
はい、
はい、ということで今日話すことなんですけれども、最近気になる写真、
はい、
なんかありますか？こんなもの撮ってみたい。
ちょっと家の片付けなどをしていて、捨てるにはもったいないしっていうので、ちょっとオークションに出してみようかなっていうものがいくつかあるんですね。
はいはいはい。
それでこうやっぱりこう普通に撮るよりかはやっぱりちょっとでもよく撮った方のがいいかなと思いまして、
オークションって写真がないと不安で、写真見ていまいちだとちょっとね、やめとこうかなと思ったりしますよね。
そうですよね、やっぱ、ね、こう実際ね文章だけの説明よりこう見た目って大事だと思うので、でそれをこうどんな風に撮ったら綺麗に見えるのかとか。
そうですね、
分
かりました。じゃあ今日はですね、
はい、
物撮り、物を撮る、
はい、
まあ、物撮りって言い方をするんですけど、オークションに出す時の話と、
はい、
もうちょっと違った面で物撮りの話ができるといいかなと思ってますので、そんなことで進めていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
ということで本編に参ります。今日はですね、
はい、
物撮り、物を撮るというところのコツを話していこうと思うんですけど、撮るときにどううまくいかないかとかって経験ありますか？
ちょっと今いくつか手放したいなと思ってるものが、
うん、
香水なんですね、
うんうんうん、
で香水だとそのやっぱりなんとなく香水に色がついてるものだと、
うん、
残りがこう分かりやすかったりするんですけど、
うんうん、
こう結構無色透明な感じの香水だと、
うん、
こうなんかどの角度で撮ったら残りが見やすいかなとか、
うんうんうん、
あとこう瓶が反射しちゃって分かりづらいとか、
うん、そうですよね、
そういったの結構ありますね、うん、
多分ですねオークションに出すときって、
はい、
かっこよく撮るというよりは、綺麗に撮る、
あそうですね、
だから良さげなものに見えると、ものがね、
はいはい、
っていう風な感じで、写真の演出は、それなりにするんですけど、写真的な演出が見えないようにする感じのアプローチなんじゃないかと思うんですよ、で普通に撮ってよくある失敗は、
はい、
ブレちゃう、ピントが合ってない、あとは、背景がうざい、
はい、背景すごい考えます、
うん、とかっていうのがあるんですけど、その辺をうまくするにはとりあえずですね、本当に真剣に撮るんだったらテーブル三脚とか、あとは三脚を家の中に置いてテーブルの上で撮るとか、っていうのをして、カメラがブレないようにするとか、はい、ピントがこうふらつかないようにするっていうのが、とりあえずのコツの一つ目なんですね、
はい、
でまあまあとはいえ、明るいところで撮れば大丈夫だと思うんで、
はい、
三脚なくても撮れるっちゃ撮れるんですけど、
うん、
三脚があると、物とかをいじったり、あとは周りでこう光をね当てるものを手で支えたりっていうのができるんで、うん、もし物撮りを真剣にするんだったら、ぜひ三脚をですね、用意していただきたいなと思います、
はい、
あとですねフラッシュ、
あはい、フラッシュ、
これはなるべくやめましょう、
あやはりない方がいいですか、
うん、フラッシュって、
うん、
カメラから離れていけばいくほど暗くなりますよね、だんだん、光がね、
はい、
遠くなるから、なので一面横を人を横に並べて同じような面に、並んでるものをハイチーズって撮るときにはそんなに問題ないんですけど、
うん、
すごく近くのものを撮る、物撮りって近くのものを撮りがちじゃないですか、はい、
そうですね、すごい結構近寄りすぎるぐらい寄る時があったりしますね、
そうですよね、
はい、
そういうところでフラッシュ使っちゃうと、
うん、
フラッシュの明かりとか光が強すぎて近いから、はい、物が光ってしまったり、
はい、
あとは、テーブルだったりその下に敷いたもの、
うん、
近くは明るいのに向こうに行くにしたらだんだん暗くなるっていうグラデーションが見えちゃう、そうするとなんかねすごい暗い部屋で、
うん、
撮ってるみたいなものが映ったりする、よくねオークション見るとあるんですよ、で部屋の中で撮るとブレちゃうからってフラッシュ焚くんだけど、フラッシュ焚くとなんか、なんていうのかな、雰囲気が暗い写真になっちゃう、背景が暗くなっちゃうんで、そうするとねなんか貧乏臭く映るんじゃないかと思うんで、
そうですね、なんかちょっとそれは嫌ですね、
うん、なのでフラッシュは使わない、でやっぱり最終的にはですねカタログっぽく撮る感じになると思うので、はい、光をどうその物に回して当てるかという話と、
はい、
もう一つは背景とかをどう演出するかっていう二つが肝になるかと思うんですね、で背景の方は、白い紙とか、
はい、
あとはグレーの紙、黒い紙、あとは気にならないぐらいの模様なとかっていうのがいいかと思います、
はい、
木目のところはね物によっては、よく見えるのもあるんですけど、多分香水は木目に乗っけると安っぽく見えるんじゃないかと思うんですよね、
ああそうですね、
うん、
やっぱり、まあ、瓶の色とかにもよりますけど、やっぱその反対色の一色が綺麗 に映るんじゃないかなって
ですね。あとは
イメージがありますね、
白とかね、
うん、
っていうのがいいんじゃないかと思うので、背景はもし、余裕があればうまく探していただくなり、
うんうん、
あとは単色の、紙、
うん、
大きい封筒の裏とかでシワシワになってないのがあればそれを使うとかですね、
うん、
何があるだろうな、布とかでも白とか黒のやつがあれば使えるんじゃないかと思います。
うん、はい、布はねちょっと探してみたんですよね、うん、なんかあんまりこうなんて言うんでしょうね
模様がなくてシワシワしてない、
そうですね、なんかそれっぽい使えるような布はないかなと思って探してみたんですけど、
うん、
ちょっと結構その 真っ白とかこう白っぽいのがちょっと見当たらなくって。
でも普通のお宅であれば、
うん、
シーツとかあると思うので枕カバーとか、
あー
でその辺で白があればそれをうまく使ってあげるのもありかなと思います。もちろんねお家の人に聞いてそんなシーツをテーブルに持ってちゃダメじゃないのとかって言われると気をつけてほしいんですけど
そうですね、
うん、あと、テーブルに敷いて撮ると、
うん、
向こうの方がやっぱり背景が見えちゃうんで、
うんうんうん、
途中で持ち上げて向こう側を、
はい、
何的って言えばいいんだろうな、垂直というか斜めから、来てテーブルの上で水平になるような置き方ができると向こう側が、見えて背景の処理が簡単というか綺麗になるんじゃないかと思います。
うん、そしたらあれですね、テーブルの上でそんなに大きいものでなければスタンドミラーとかに布をかけて流す感じで、
うん、そうですね、
いいですかね。
そうすると楽ちんじゃないかと思います。
うん、
うん、あとはですね、光を回すというかよくあるのは電球とかね、お部屋の光だけだと、
はい、
映り込みでですね、
うん、
電灯が直接映っちゃったりすることがあるんですね。
結構反射してしまったり、
そうなんですよ、
はい、
っていうのがあるので、そこを防ぐためにいくつか工夫があったりするんですが、
はい、
あちこちでねこう調べたりすると、
うん、
電灯にこうデフューザーというかその白いなんとかなビニール的なものをかぶせましょうとか、
うん、
レーシングペーパーみたいなものをかぶせましょうみたいな話もあったりするんですけど、
はい、
とりあえず、
はい、
昼間撮れるんだったら窓際にテーブルを持ってきて、また窓際にあるテーブルで、
うん、
窓からの光、
はい、
レースのカーテンとかで入ってくる光、
うん、
と片側なんで、
はい、
その反対側に、
うん、
白い下敷きとか、
うん、
そういうのを立ててそっちからも光が回るようにして、全体的に光が回るようにするのが、安価というか楽ちんは楽ちんですね、安いの、
うん、
もし余裕があるんであれば電灯とかがもう丸い蛍光灯が見えちゃうんであればそこに、コンビニ袋みたいなものをかぶせて、くっきりしないようにするとか、
うん、
そういうのとかもできますし、
うん、
蛍光灯と蛍光灯でいくつかなんていうかな、こうスタンド、電気スタンドとかを使って光を回す手もあるんですね、追加で光を入れて、はい、
うん、
その時に気をつけなきゃいけないのは天井の光が蛍光灯だけど、
はい、
デスクライトが電球だったりすると、
あ、はい、
光の色が違うので
、
ここがね混じっちゃうと、ちょっとなんていうのかな、変な、こっちはオレンジっぽいけどこっちは白っぽいとか青っぽいとかになっちゃったりするんで、その辺が難しいかなと思うので、
うん、
電灯の形式というか光を合わせるのもいいんじゃないかと思います。
はい、そうですね。結構スタンドライトっていうとこう電球っていうのが多いですもんね。
う
ん、
そうですね。最近はね蛍光灯のものも増えてますけど、
うん、
手っ取り早く電球のものだと色が随分違うので、
うん、
気をつけた方がいいかと思います。
はい。
ということで本格的にやると、
うん、
なんていうのかな、ライトボックスっていうか箱、
うん、
を使う方もいらっしゃったりはするんですけど、
はい、
箱トレーシングペーパーとかで囲まれてる箱みたいのを使って撮る方もいらっしゃるんですけど、
うん、
とりあえずそこまでかけなくても、光が全体的に回るようにするっていうことと、
うん、
フラッシュを使わずにね、
はい、
っていうことと、
うん、
ブレないこと、
うん、
ピント合わせること、
うん、
とかっていうのをしっかりやれば、そこそこ綺麗なものが撮れるんじゃないかと思います。
は はい、
はい、でですね、
ちなみに、はい、どうぞ。カタログっぽく撮る場合だと、うん、やっぱりそのものの真正面から撮る感じがいいんですかね、角度っていうんですかな、
オークション写真だったら、
ええ、
多分全体の形が分かる方向で1枚、
ええええ、
私のが撮るんだったらちょっとだけ横向きかな、そっちの方が全体の感じが分かるんじゃないかと思うので、
ただ
大きい瓶みたいな、はい、もう、雰囲気は分かっているものであれば正面のちょっと上具合がいいんじゃないかと思うし、こんな感じで全体の雰囲気が分かる方向で1枚撮るのがいいんじゃないかと思ってますし、
はい、
あとは、大体3枚ぐらい載せるときには、
うん、
皆さんが気になる場所、
あ、はい、
よくカメラとかねそういうのであるのは、傷がついてないかとか、あれば傷のアップとかを撮るのがいいんじゃないかと思います。という感じで念頭に置くのは正面からバッチリっていうよりは、
はい、
全体の雰囲気がなるべく伝わる方向と、
うん、
あとカメラの高さかな、とかっていうので選んでいただくのが、方向をね選んでいくのがいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、で、
はい、
ここからは少し中級コースなんですけど、
うん、
近くのものを撮ると、
はい、
ピントの合う範囲が狭くなるんですね。要するにピントの合う範囲が、前後に狭いんで、
はい、
物全部にピント合わせるのが難しくなってくるんですよ。そういう時には絞りを絞るっていうのをするとピントが合う範囲が広がるんで、
はい、
いいんですけど、
うん、
コンパクトデジカメだとなかなかそういうのがしにくいなっていうのがあって、もし調整できるものであれば絞りを絞ることでピントの合う範囲を広げて、
はい、
物全体にピントが合ってる方がオークション写真としてはいいんじゃないかと思います。その時にはですね、コンパクトカメラでやるんだったら、感度をザラザラになる手前まで少し上げてあげる、
はい、
あとは、凝って撮れる設定がいろいろできるやつであればシャッタースピード遅めで絞りを絞り目にして、はい、三脚とか固定できるものを使って撮るっていうのがいいんじゃないかと思うんで、うんうん、
はい、
そんなところを試すのがいいんじゃないかと思ってますし、
はい、
もう一つはですね、広角のレンズで近くで撮るっていうのはできるカメラ多いんですけど、そうするとですね、形が歪んじゃうことがあって、
あ、はい、
どうもねそのカタログっぽく撮るには向いてない、
うん、
要するに、形が歪んで見えちゃったりすることがあるので、少し遠くから望遠で狙った方が歪みは少なくなるっていう工夫もあります。
あ、はい、
とかっていうのを組み合わせるんですけど、今みたいに絞りを絞ると光が少なくなっちゃうんで感度上げなきゃいけないとか、
うん、
シャッタースピードが遅くなるからブレないように気をつけなきゃいけないとかがありますし、
うん、
望遠で撮った方が手ブレしやすくなりますよね。
そうですね。
あと望遠にした方が、レンズのその絞りが値が大きくなって、要は光が少なくなっちゃう機種が多いんで、それでもやっぱり手ブレが大きくなったり、感度を上げてザラザラになったりするんで、その辺がどの辺がいいかはちょっとご自分のカメラで試していただいて、
はい、
良さそうなところを見つけるのがいいんじゃないかと思いますけど、ちょっと望遠気味が良くて、はい、絞りは絞った方がいいっていうのが、中級のコツになるかな。という感じで撮っていただけるのがいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、
ちなみに、
はい、
その撮ったものを後からトリミングすることを考えて撮る場合だと、
うん、
あのマクロ撮影まで近づかないぐらいの距離がちょうどいい感じになりますかね。
そうですね、マクロで近づかなくてもいいと思いますが、まあ、物にもよるんですよね、大きさにもね。
その歪む歪まないというところで、そうそう、
歪む歪まないだと、マクロで近づけるのは広角側の方が近づけるものが多いんで、広角の状態でマクロにして撮るんだったら、ちょっと離れて望遠の方がいいですし、トリミングで済むんだったらトリミングで、ちょっと離れたところからの方が歪みは少なくなると思います。あ、そうだ、一つ忘れていたことがあって、
はい、
背景を真っ白にしちゃうとですね、
うん、
露出が暗めになる。
あ、はい、
背景がグレーに映って、うん、撮りたいものが黒く映っちゃうことがあるので、そこで、デジタルカメラなので撮ってものが黒っぽく映ってるなと思ったら露出補正でプラスにしてあげるとか、
はい、
もう一つはですね、背景をこうトリミングをするつもりで、その白いのが入ってないところまで含めて撮っちゃう。
ああ、
ると全体的に露出が普通になったりもするんで、その辺も組み合わせて、いい感じの明るさに撮るのがいいんじゃないかと思います。
はい、
うん、という感じで物撮りの方を説明してきたんですけど、
はい、
物撮るときってカタログっぽく撮りたくなるときばっかじゃないですよね。
そうですね、
うん、オークションに出すのはやっぱりカタログっぽく撮るのがいいと思うんですけど、
うん、
自分が気に入ったものを残しておきたいとか、
うん、
そんな時には、カタログっぽいよりはちょっと作品、写真としての作品っぽく撮るのもいいんじゃないかと思うんで、
うん、
そんな時にはですね、今言った、セオリー、
はい、
なんだろうな、なるべくこう歪まないようにするとか、
うん、
背景を上手にこう目立たなくするとか、
うん、
っていうよりは違う視点で物を撮った方が、
うん、
ちょっと感動的なものが撮れるんじゃないかと思っていて、
うんうん、
そういう時にはですね、今、物撮りっていうあまり大きくないものを近くで撮るっていうことをやってますけど、
はい、
自分が一番気に入ったところになるべくこう迫って撮るとかっていうことをしてもいいんじゃないかと思いますし、
うん、
全体に光が回るのではなくて部屋を暗くしてスポットライトみたいなもので光の方向を1個にして、
うん、
明るいところと暗いところ作ってあげるとか、そういったなんだろうな、カタログとは違った物撮りの方向もあると思うんですよ。
うん、
自分が好きなものを、雰囲気を出すっていうのは同じですけど方向性が違う感じかなと思ってるんで、
うん、スポットライトとかね、結構こう光と影のバランスとかで面白いものが撮れそうな感じですね。
そうそうそうそう、そんな時にも三脚、テーブル三脚でも普通の三脚でもいいんですけど、三脚にカメラを乗っけて、
うん、
画面を見ながら自分の手にはデスクライト、この辺からこの辺かなってやって、
ライトを動かしながらみたいな、そうそうそ
う、ライトを動かしながらやると、いろいろ撮れるんじゃないかと思いますよ。
はい、
うん、なので
物を動かすよりこう光を動かしてこう撮ってみるっていうのは、
そうですね、
なかなか思いつかなくて、
光を全体に回す、または光を一点に当てる、反射を考えるとかっていうので、画面の中のどこに物を置くかもそうなんですけど、光をどっちからどれだけ当ててあげるかっていうのにを意識した方が綺麗に撮れるんじゃないかと思いますね。
はい、
はい、ということで、物撮りの方をご説明してきたんですけど、
はい、
なんとなくこう腑に落ちてうまく撮れそうですかね。
そうですね、撮れそうな感じがします。
お、それは良かった。
まずはそうですね、白いものを探そうと思います
そうですね、をうまく処理するっていうのも、なんだろう、他の人と差をつけるポイントの一つだと思いますし、
はい、
もちろんね、自分の家の、テーブルクロスに置いて違和感のないものだったら全然構わないと思うんですよ。
うん、
例えば、雑誌の付録についてきたポーチですって言ったら、そんなに白いところで撮らなくてもいいと思うんですね。
あ、そうですね。
なんですけど、
うん、
ちょっとでも高くとか高級にとか、見せたい時には工夫をいろいろしてみるのがいいんじゃないかと思っています。
はい、
はい、でですね、今日はご質問が、来ているので、
はい、
そちらの方の紹介をしたいと思います。
はい、
先週もご質問をいただいた青森市のワクさんからです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。前回は質問に答えていただきありがとうございます。ということで今回は AE ロックはどのような場合に使うものなんでしょうか。
はい、
なかなか文章ではイメージがわからない機能でした、よろしくお願いしますというご質問が来ております。
はい、
でですね、追伸、
はい、
前回ワクさんの紹介をするのにモデル撮影してますっていうのがあったんですけど、
うん、
モデル撮影といっても上京した時に行く撮影会ぐらいです、
うん、
かっこ当然着衣ですよって書いてある
はい、
はい、そこはそんなに服が薄めとかっていうのは想像してなかったのでご心配なく、
はい、
ということで AE ロックなんですけど、田辺さん AE ロックってわかります？
わからないですね。 A はなんとなくオートかなと思うんですけど、 E が何かなっていう。
E は、まあ露出ですね、エクスポージャーだったり、あと AE っていうとオートアイっていうのの略のこともあるんですけど、要するに露出をロックするっていう機能なんですね。
はい、
コンパクトデジカメだと、
はい、
シャッターを半押しにすると、露出がそこで決まるんですよ。
はい、
だから例えば空の方に向けてシャッターを半分押してピピとかって言って、あと、
はい、
下の方 を向けてパシャって撮ると空がすごく明るいとすると、カメラは明るいものに合わせて露出をコントロールしようと思うので、
はい、
暗く映る、逆に暗いところで半押しして明るいところに持ってくるとすごく真っ白に映るとかっていうのがあって、露出のここの今見えているところで露出を固定しますよっていうのが AE ロックなんですね。でコンパクトデジカメではだいたいシャッター半押しした時に AE ロックが効くものが多いので、
はい、
AE ロックを使うことはそんなないんですね。
なんですけど
一眼レフとかだと、
はい、
実はシャッターを半押しにした後中に映ってるものが変わっていくと露出をどんどん変えていくんですよ。要するに、露出は最後に映っていた画面の中に入っていたもので決まるんですけど、それを、ここでっていうのを止めたい時に AE ロックっていうのを使うんですね。でなかなかね想像しにくいと思うんですよ。
そうですね、
使うし、
うん、
一番分かりやすい話をすると、
はい、
まず露出を決める時に、
うん、
コンパクトデジカメだと今顔認識とかがあって顔があると、
うん、
空がすごく明るくても顔を明るくするのに全体を明るく補正してくれたりするんですね、
はい、
なので、撮る方はあまり気にせずに逆光とかを気にせずに撮れるんですけど、昔のカメラとかは顔とかがわからないんで全体が明るければそれを適正にしようと思って逆光の時に顔が真っ暗になっちゃったりするんですよ。
ああはい、そう
なんですけど、
なんとなくわかります、はい、
そうそうそう、そういう時にカメラの方ですごく狭いエリアだけで露出を測定するっていうモードがあったりするんですね。スポット測光とかって言うんですけど、それで顔を真ん中にして AE ロックっていうのをすると顔が適正露出になるようになりますと。なんですけど2人人が並んでたら、
うん、
やっぱり均等に入れるじゃないですか。
そうですね、
そういう時って顔がど真ん中に来ないですよね。
はい、
なので、スポット測光にして、
うん、
どちらかの人の顔で AE ロックをかけると、
はい、
そこで顔が明るく映るような設定のまま止まって、
うん、
その後構図を戻して、
うん、
真ん中は空とか向こうの背景が映ってるんだけどそこでパシャって撮ると顔に、うん、露出があった顔が明るく映る状態で撮れるとかっていう風に使うのが AE ロックなんですね。ということで、
うん、
自分で明るいなとか暗いなって思った時に露出補正で、明るめ暗めってする方法もあるんですけれども、
はい、
明るめなところで AE ロックをかけて全体を暗くする、逆に暗めなところで AE ロックをかけて、うん、全体を明るくする、
はい、
みたいなところことができるのでここを適正ぐらいにしたいと、いう明るさのところで AE ロックをかけるっていうテクニックがあるのでそんな感じの時に使うっていうのが AE ロックの使い方ですね、
は
い、なのでコンパクトデジカメでも、コンパクトデジカメはピントとね、その露出が一緒に半押して固定されてしまうんでずれてしまうこともありますけど、
はい、
さっきの話でマンホールを撮る時にどうも露出がうまくいかないっていう時に、
はい、
AE ロックとか半押しをうまく使うことで、自分が適正露出にしたいところでを画面にたくさん入れて半押しにしてから構図を変えるとかっていうので、
うん、
AE ロックと同じようなことができるので、
うん、
使ってみるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ワクさんは分かっていただけたんでしょうかね。
ね、どうでしょう、
はい、ということで今日はそんな感じで終わろうと思ってるんですが、
はい、
この後に、ポッドキャストアワードの CM が入ります。
はい、
今年もこの季節がやってきました。ポッドキャスターアワード2011、今年のテーマはポッドキャスターが揃いも揃ってポッドキャスティングについて考えてみた。ポッドキャストって意外といいんじゃない。2011年11月5日土曜日アップルスター銀座3階にて11時30分開場、12時スタートになっています。参加費はもちろん無料。フラフラーっと寄ってみてくださいね。
そのフォトナイスショ
ー、派手な感じの CM が入りましたけれども、
はい、
はい、CM の方でもね言っていたように参加無料で事前登録もないので、
はい、
銀座の方にフラフラっと来ていただけるといいかと思います。
そうですね、
はい、なんですけど、
はい、
来られないけど、なんとか参加できないか、または、行けるけど、一言言いたい、
はい、
という方々もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思っていて、
うん、
このポッドキャストアワード2011ではですね、
はい、
皆さんからの ポッドキャストに対するこう熱い思いをですね、事前にこう書いていただけるアンケートを実施しておりますので、
はい、
ぜひぜひそちらにですね、アンケートに答えていただいて、アワードっていうぐらいなので、表彰をするので、そこのね、
はい、
情報としてネタとしてそのアンケートの内容を使いたいので、来られる方も来られない方もアンケートにご協力をいただけると嬉しいなと思っております。
はい、
でですね、そのアンケートをしている告知のサイトなんですが、
はい、
アドレスが長いので、
はい、
ポッドキャストアワード2011というので検索していただけると、見つかると思うんですが、
はい、
カタカナで検索すると多分ですね、一番上とかに出てこないので、アルファベットで、
はい、
ポッドキャストアワード2011というふうに、
はい、
検索エンジンの方で打っていただいて、ポッドキャストアワード2011のページを見つけていただきたいと思います。
はい、
ですね、ポッドキャストアワーズではなくてポッドキャストアワードです。
はい、
綴りを念のため言っておくと PODCASTAWARD 数字で2011ですね、2011と、
はい、
いうふうに打っていただいて、ポッドキャストアワード2011のページから、アンケートの方をお願いします。
はい、
あとですね、イベントの中ではあんまりこう、はい、ポッドキャスターの方と直接話したりはしないんですけれども、その後懇親会を予定しておりまして、
はい、
そちらではですね、そのイベントに参加したポッドキャストのポッドキャスターの方とですね、直接おしゃべりとかできるかと思うので、そちらに参加したい方は、ぜひですね、その懇親会への事前登録というのがありますので、先ほどのページに、
はい、
そちらの方から、登録しておいていただけると、こちらでですね、お店の方の人数調整がしやすいので、行きたいという方はその日の、はい、夕方、そんなに遠くないところと思っているんです、歩いて行けるところで、開催しようと思っているんですけれども、そちらの方の登録もお願いしますと、
はい、
いうことで告知の方が一段落しまして、
はい、
結構喋ってしまって長くなったので、
はい、
そんなことないしょの告知をして終わりたいと思います。
はい、
そんなことないしょでは皆さんからのメッセージを募集しております。コメント、質問、リクエストなどなど何でも結構です。できればですね、番組の感想とかもいただけると、励みになりますので、ぜひお願いします。
はい、嬉しいですね、いただけると、はい、
投稿の方は、ブログからツイッターからメールなどで、していただくことができます。
はい、
メールアドレス、メールで送っていただく方は、そんな p@0438.jp sonnap@0438.jp です。
はい、
ツイッターのアカウントは sonnap でやっておりまして、時たま、写真のコツとかを、つぶやいたりします。
はい、
あとブログも、あって、そちらのコメント欄からもですね、はい、質問や感想とか書いていただけるので、
はい、
ひらがなでそんなフォトないっしょというので検索していただくとすぐに見つかるかと思うので、そちらからお願いします。
はい、
あとですね、ポッドキャストアワードに向けて、そんないプロジェクトという中ではですね、他の番組もいくつか始動し始めたりですね、思い出したように配信をしてたりするので、
はい、
そんな IT、 そんな IT R40、そして、メンバーの中の雨宮さんという方が始めるそんな IT ニュースというのも、
はい、
そこじゃない、そのうち始まるかと思うので、そちらも
中です、ね、
はい、期待していただきたいと思います。
はい、はい、
なんと私吉安 と、渡辺さんが出演するという予定になっておりますので、
はい、はい、そうですね外から2人ともっていう、
そうなんですよそちらでも、おしゃべりをしておりますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、あとですね、来週のテーマはまだ決まってないんですが、こんなテーマを取り上げてほしいとかっていうのも、いただければ積極的に取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
今日口が長かったですね。
そうですね、いろいろと告知することが多かったですね。
多かったですね、なんか漏れが、はい、心配なんですけども、まあ大丈夫でしょう。
そうですね、
うん、でだんだんこう空の色もね、夏から秋に変わってきましたし、
うん、
まあ、秋雨台風心配ですけれども、
うん、
夏と違って、
うん、
風景とかもね、色が増えてきたんじゃないかと思うんですよ。
あ、そうですね、
うん、お花もそうですし、空の色もそうですし、なんとなく秋の色っぽくなってくるところがあると思うので、 ぜひ写真に直接撮らなくても自然の色が変わっていく感じをね、観察しながら、いいなって思ったらぜひこういい写真を撮るっていう風にしていただければいいかなと思ってます。
はいはい、あとねちょっと日が暮れるのがねだいぶ早くなってきたんで、
早くなってきましたね、
ちょっとあの夕焼けの写真撮りたい時はちょっと早めの時間を見とかないと、あもうちょっと暗いっていう時が最近です自分であるので。
そうですね、
はい、
夕日を沈むところもいいんですけど、沈んだ後空がね、紫色のグラデーションになったりすることもあるので、沈んだからといって諦めずに空の中で綺麗なところを探すとまだまだあるかもしれません。
気をつけて見てみます。
はい、やってみましょう。
はい、
ということで、お送りいたしましたのは吉安と
渡辺でした。
また来週、さよなら。この番組の BGM は芸術制作所の楽曲を使用させていただいております。ありがとうございます。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉安さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですがお願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、アメミヤさんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたのでそちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。